恵みをいただく御言葉は伝道者の書5章8節から11節です。伝道者の書5章8節から11節、はじめに9節までをお読みします。ある州で貧しい者が虐げられ、権利と正義がかすめられるのを見てもそのことに驚いてはならない。その上役にはそれを見張るもう一人の上役がおり、彼らよりももっと高い者たちもいる。何にも増して国の利益は農地を耕させる王である。アーメン。一言お祈りをします。愛する主よ、この世は不正に満ちており、虐げに満ちており、人が人の富を財産を付け狙ったり、またあるいは自分が富をかき集めて貧しい人に分配しなかったり、そのような不正なことが行われており、そして貧しい人が虐げられ、また権利ある者がその権利を乱用して弱い人たちを虐げたりもすることを見ます。しかし何にも増して国の利益は、神の国の利益は王であるイエス・キリストにあります。この王なるキリストにあって、私たちはその人の支配、悪の支配から逃れることができることを感謝します。どうか主よ、今日この富についてどのように用いるべきか、どのような罠が潜んでいるのか、主よどうか教えてください。語るしもべのこの唇、またここにおいて聞く一人一人の耳を今記憶し、あなたの命をいただき尽くすことができますように、今心の畑を主よあなたが耕してください。今心を、体調を、すべて御言葉を前にして整えてくださいますように。御言葉の剣が現れた時、それに対して従順するか、それともそれに逆らって死を得るか、今御言葉の剣をあなたが持っておられることを覚えて、それにふさわしく私たちの心も体も整えられますように。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。ソロモン自身はですね、王の中で非常に、成功した王で、彼は世のあらゆる富をその当時かき集めました。そしてあらゆる 権威のトップに座りました。そのソロモンがですね、見たところによりますと、貧しく虐げられている者がいて、そして権利と正義がかすめられている。でそれを彼はですね、本当にたくさん見てきたんですね。そのことを見ても驚いてはならない。もうそのようなことはこの世の常である。そのようなことに驚いてはならない。でもその権利を虐げている人も、そのさらに上にはですね、上がいるんです。その上役には、またそれを見張るもう一人の上役がおり、彼らよりももっと高い者たちもいる。ですから貧しい人を虐げて権利をかすめている人がいたとしても、そのさらに上にはですね、それを見張るもう一人もの一人もまたいるわけです。そのことをしっかりと見張っている人も、そして見張っていて不正が行われればその人を罰し、あるいはですね、その上役もまた貧しい人を虐げる上役であるならば、さらに、虐げている人からさらに絞り取るために虐げて、そのような負の連鎖が、起きたりするわけですね。このように人の世の中においては貧しい人が虐げられている。でただ絞り取られて搾取されて、それで 上に上がることもできずどうしようもない、そのようなことがこの世の中で行われているわけですね。今の日本を見ても本当にそのような状況です。そしてそれは昔からそのような状況はずっとありました。ソロモンは言いました。彼らのような虐げられている人、それを救ってくれる者はいない、彼らのその悩みに聞く者はいない、しかし、かつて、それに対抗する御言葉はありましたね。出エジプト記の3章のところで主がですね見ておられると、出エジプト記の3章の、5節から10節までのところです。出エジプト記の3章5節から10節、神は仰せられた。ここに近づいてはいけない。あなたの足の靴を脱ぎ、あなたの立っている場所は聖なる地である。また仰せられた。私はあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を仰ぎ見ることを恐れて顔を隠した。主は仰せられた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。私が下ってきたのは彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、乳と蜜の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリチ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだ。見よ、今こそイスラエル人の叫びは私に届いた。私はまたエジプトが彼らを虐げているその虐げを見た。今行け、私はあなたをパロのもとに使わそう。私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ。アメン。主は見ておられるんです。ソロモンは彼ら貧しい者が虐げられている、権利がかすめ奪われている、正義がなされない、それを見ても驚くな。その上には上がいる、その上役がいる、さらにそのまた上にも上役がいる。ですからその上役のさらに上に、上の上にですね、一番頂点に出しておられるのがこの主です。確かに人の世においてはかすめ奪われていること、虐げが行われていること、その上役がもうどうしようもなくて、そのさらに上役もどうしようもなくて、でただ貧しく虐げられている人は本当にどうすることもできないような状況でも、その上の上、さらに上にはですね、主がおられるんです。主が見ておられるんです。そして主は神の民が、悩んでいるのを確かに見て、彼らの叫び声を確かに聞かれて、そして追いつかう者の怒号の声、それも全部聞いておられるんです。主は神の民の痛みを知っておられます。そして神様はここでモーセを使わせて、このエジプトから救い出して、あの広く良い土地、乳の蜜の流れる土地に連れていくことを神様はなされました。実際モーセはそのために用いられました。ですから私たちもですね、決して、かすめ奪われているということ、そのことについて落胆し尽くしてはならないんですね。主がおられるんです。主が虐げられている側の人のその悲痛な叫び声も、また追いつかう者たちの怒号の声、オラやれ、そういう声すべても主は全部聞いておられ、神のための悩みのその表情、その涙、その痛み、それはつぶさに見て知っておられるんです。ですからソロモンはもう 何の望みもないと判断しましたが、でも皆様望みがありますね。イエス様がおられます。イエス様にあって望みを持って、そして私たちは歩んでいくことができるわけです。ヤコブの手紙のところにもありましたね。労働者と雇用者の関係で、労働者が畑の借り入れをしたのに、その未払い賃金が、まだ支払われていない。そしてその未払い賃金が叫び声を上げている。そしてその、叫び声が万軍の主の耳に届いている。それはヤコブ書の5章にありましたね。ヤコブ書の5章の、4節から6節。見なさい、あなた方の畑の借り入れをした労働者への未払い賃金が叫び声を上げています。そして取り入れをした人たちの叫び声は万軍の主の耳に届いています。あなた方は地上で贅沢に暮らし、快楽にふけり、殺される日にあたって自分の心を太らせました。あなた方は正しい人を罪に定めて殺しました。彼はあなた方に抵抗しません。ここでもありましたね。万軍の主の耳に彼らの、叫び声が届いている。その彼らというのは畑の借り入れをした労働者への未払い賃金がです。未払い賃金も叫んでるんですね。主に、主は虐げられている人の声に耳を傾けられます。未払い賃金にも耳を傾けるんですね。主は確かに生きておられる。だから私たちは決して落胆することはないんです。主がおられ、主に叫び求めるのであれば主が答えてくださるからです。さて、伝道者の書の5章10節と11節をお読みします。金銭を愛する者は金銭に満足しない。富を愛する者は収益に満足しない。これもまた虚しい。財産が増えると寄職者も増える。持ち主にとって何の益になろう。彼はそれを目で見るだけだ。アメン。ここでもですね、金銀を追い求めることの虚しさが現れております。本当にこの世の富、それは人を不幸に陥れ、また、その、ね、たとえ雇用者になったとしても、貧しい人たちから搾取するような、そういう罪深い人間がいくら富を得てもそれは罪深いことにしか使わないんですね。それでも人々は富を追い求めます。なぜなら人は、自動的に食料が天から降ってくるわけではありませんし、またエデンの園のように、豊かな実りが何の労苦もせずに出てくるわけでもない。人は額に汗を流して、そして土を耕して労苦しながら食を得なくてはならない。その呪いがアダム以来ずっと続いているからです。ですからアダムの系列にある人はずっとその呪いが付きまとって、それで生き延びていくためには金銭を愛して、金銭を追い求めて、そしてそれをかき集めなくてはならない。貧しい人はどんどん絞り取られていく、そういうことになってしまいます。私たちキリスト者はですね、もはやそのアダム系列の呪いにいるものではありません。イエス・キリストによって神の民とされて、神の国とその義とを第一に求めるならば、全て必要なものが与えられ、そしてそれに加えて神の国とその義が与えられる、逆ですね、神の国とその義がまず第一に与えられて、それに加えてこの世の金銀とか、人にとって生きていく上で必要なものが備えられるわけです。私たちキリスト者はですね、何一つとしてこの世のものに相続を得ておりません。神の国において相続を得ております。私たちは裸で生まれてきました。裸でまた再び行かなくてはなりません。いくらお金を蓄えたとしても、 いくらお金持ちになったとしてもそれを何一つ、ね、あの世に持っていくことはできないんです。むしろ、パウロは言ってます。第一テモテの手紙の6章です。パウロはテモテにですね、本当に全てのことにおいて満ち足りる経験を身につけなさい、その全てのことに満ち足りる心こそが何にも勝る大きな利益を受ける道であると言っております。第一テモテの6章、8節から10節のところです。衣食があればそれで満足すべきです。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲とに陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通しました、ね、お金を持ちたがる人、金持ちになりたがる人は多くの誘惑と罠に陥ってしまいます。また滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲とに陥ると書いてあります。金銭を愛する人はこのように、ね、罠に陥ってしまうんです。世の中の人、多くの人たちは 金銀を愛して金銀をより多く持とうとします。金銭ある程度得てもそれに満足しないんですね。1億円得たらもっと、さらに2億、さらに10億、人は心は本当に求めるところの先を知らないんですね。そういう人は多くの有害な罠に陥っております。そしてキリスト者の中にも、ね、ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通しました。あります。こういう人は昔も今もいるんですね。ひとたびイエスを受け入れてキリスト教会に通うようにはなったんですけども、でも、ね、世の中の金銀、それこそがやはり物を言わすということで、手術も来ることなく働き通したり、そういうことをして結局信仰から迷い出て非常に苦痛、非常な苦痛を持って自分を差し通した、そういう人は昔も今も耐えることはありません。金銭を愛することが全ての、ね、滅びの元になってしまうんです。収益が増えると寄食者も増える、ソロモンは言っております。要するにお金持ちになればなるほどですね、そのお金持ちのところに人が寄ってくるんですね。その人の周りに、その人、お金持ちの人から少しでも何か益を得ようとして寄食者が増える。でソロモンは、それが何の益になろう、ね、なんだか自分の富、それを目当てに群がってくる人たちを、とても忌み嫌っているような感じをソロモンはしております。でも本来主はですね、貧しい人には与えて、そして持っていない人には持っている人が分け与える、このことを定めておられます。確かに、ね、貧富の差というものはあります。でも世の中の人は貧富の差というものを悪と見ます。なぜなら、その前提条件に富んでいるお金持ちの人は貧しい人に分け与えないという、その前提条件がある人にとっては、ね、貧富の差は悪ですよね。貧しい人はじゃあどうなるの。ところがですね、神様は持たない人には分け与えるようにということを、定められております、ね、教会の中において富んでいる人も貧しい人も一切、その不足を覚えている人はいなかった。初代教会はそのようなものですね。なぜなら持っている人が貧しい人に分け与えていたからです。これエデンの園においてもそうだったんじゃないでしょうかね。強い動物と弱い動物、強い動物が食べたもの、あの高い木から取ってこれない 動物は高い木から取って落としてそれを食べる動物のその落ちた実を求めてやってきます。強い人は弱い人をフォローして、飛んでる人は貧しい人をフォローする。それがもともと主のあり方ですけども、でもそれがなされていないところにこの人の世の苦しみがあるわけです。神の民に対しては持ってる人は持っていない人に分け与えることが定められております。イザヤ書の58章を開いてください。イザヤ書の58章の6節からのところです。ここはもう皆さん何度か読んでおりますね。イザヤ書58章の6節から、私の好む断食はこれではないか。悪の絆を解き、くびきの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべてのくびきを砕くことではないか。飢えた者にはあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれに着せ、あなたの肉親の世話をすることではないか。その時、暁のようにあなたの光が差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される。あなたの義はあなたの前に進み、主の栄光があなたのしんがりとなられる。その時あなたが呼ぶと主は答え、あなたが叫ぶと私はここにいると仰せられる。もしあなたの中からくびきを除き、後ろ指を指すことやつまらないおしゃべりを除き、飢えた者に心を配り、悩む者の願いを満足させるなら、あなたの光は闇の中に輝き昇り、あなたの暗闇は真昼のようになる。主は絶えずあなたを導いて、焼けつく土地でもあなたの思いを満たし、あなたの骨を強くする。あなたは潤された園のようになり、水の枯れない源のようになる。アメン。ですから弱っている人、物を持っていない人、彼らを助けるのであるならば、主がですね、その人に必要な助けができるように、またさらに多くの富を増し加えてくださるんです。傷は癒されるんです。光が差し入れて義がなされるんです。主の栄光がしんがりとなられて、その人を守るんです。もし私たちが飢えた人に心を配り、悩む人の願いを満足させるなら、あなたの光が闇の中に輝き昇ると、本当にその人自身の全て後ろ暗いところが消え去り、なくなり、その人自身がですね、主の光に照らされて、その人の隠れた義も、本当にわずかな貧しい人のために施したこと、それがですね、主の御前には明らかにされて、その人自身の栄誉にされます。そして骨が強くされ、思いが満たされ、その人が潤された園のように、水の枯れない源のようになる。この幸いな祝福が約束されております。神様のことを知らない人でもですね、与えてる人、惜しみなく与えてる人はなぜか飛んでるんですね。神を知らなくても、それはそれが法則だからです。万有引力の法則があるように、貧しい人を助ける人には押し入れ、ゆすり入れして与えられるという法則があるわけです。私たちもですから、この法則に従って歩むべきです。この世の中においては富を、富の中において不正なことが行われております。富を中心として、お金を中心とした、お金が舞台の、いろいろな虐げとか不正事件とか殺しまで行われますね。しかし私たちは、真の富はこの世にあるものではありません。神の国にあります。ですから神の国のその言葉、それをしっかりと守り行う人はですね、 この世の富にもこと書くことはないです。このソロモンが虚しい虚しいと言ってるこの、ね、言葉は本当に呪いですね。しかしそのような呪いもイエス様を主として神様を中心に歩んで御言葉に優先させて歩んでいる人には、このソロモンが感じた呪い、それは及びません。どうか皆さん、この地上においては旅人のように、寄宿者のようにして歩んで、そして、皆さんの誠の故郷は天にあります。天に決して耐えることのない富を蓄えて、この地上を全うして歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、この地上は誠に不正に満ちております。強い者が弱い者を虐げ、富んだ者が貧しい者から権利をかき集めて、そして貧しい人はいつまでも富むことができない、そのようなことが行われております。しかし神の国とその義とをまず第一に求める人には、全ての必要が与えられる、付け加えて与えられるばかりでなく、本当に求めた通り神の国、神の支配、神様の義、神様の正当な裁き、それが与えられます。どうか私たちはこの世のものに倣って、貧しいものから搾取するものではなく、貧しい人が助けを求めてもそれに目を閉ざすものではなく、ただ御言葉に聞き従って彼らを助け、そしてますます主から押し入れ、ゆすり入れして、助ける力と富と栄光が増し加えられるこの私たちでありますように。今日この教えを、そとしを、また祝福を与えてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。